本語の SBS です。
シドニーのある自治体が難民や亡命希望者の家族のために無料のチャイルドケアを試験的に提供することを発表しました。この取り組みが他の自治体にも広がるのか注目が集まっています。オーストラリアの亡命申請はほとんどの場合長く困難なプロセスです。弁護士や医師、また精神的なサポートのためのカウンセリングのような他の医療専門家などとのアポイントメントが必要になることもあります。小さな子供を抱える親にとっては大変な苦労ですが、特に亡命希望者は亡命申請が認可されるまでは連邦政府のチャイルドケア向け補助金に申し込むことができないのです。こうした苦労を何とかしようと、シドニーのカンタベリー・バンクスタウン・カウンシルが亡命申請者の家族に無料のチャイルドケアを提供するという1年間の試験プログラムを打ち出しました。これはオーストラリアでも初の試みです。この試験プログラムはアサイラムシーカーズセンター、またコミュニティ団体や学校、労働組合などからなるシドニーアライアンスとの協力で行われるもので、カウンシルが運営する3つのセンターで1日に1家族ずつサービスを提供することになっています。カンタベリー・バンクスタウンのカール・アスフォー市長は、非常に重要な変化をもたらすものだと期待を語っています。これは英語を学んだり幼稚園に行く準備をしたりと、子どもたちにスキルアップの機会を与えます。しかし同じくらい重要なのは、彼らの両親も英語を学んだり、職を得るのに必要なことを学んだり、医者に行ったりするような時間が持てるようになるということです。ですからこれは彼らにアクセスを提供するものなんです。この試験プログラムのアイデアは、カンタベリー・バンクスタウン地域に住む亡命希望者の家族や子どもたちとの会話から生まれました。この地域は難民の人口の割合がオーストラリアでも最も高い地域の一つです。シドニーアライアンスのアレックス・ホーガンさんは、このプロジェクトにカウンシルが積極的に取り組んでいると話します。私たちは地元の教会やサービスプロバイダー、コミュニティ団体などの代表を集め、カール・アスフォー市長と面会しました。素晴らしいことに、市長自身がこの件に関しとても熱意を持っていて、この取り組みがコミュニティを強化するものだということを理解してらっしゃったんです。バンクスタウンのチャイルドケアセンターの運営はしっかりと管理されているため、無料サービスを提供するのに余分のコストは発生しないとアスフォー市長は話します。そして市長はこの試験プログラムの成功に自信を持っていると言います。これはきっとうまくいくし、長期的に見て我々のコミュニティにもこれらの家族にも利益があるものだと確信しています。カンタベリー・バンクスタウンは難民を歓迎する町です。12ヶ月後、カウンシルがこれを常設のプログラムにすることを決めるだろうと自信を持っています。アサイラムシーカーリソースセンターで人道的サービスを担当するシャーリーン・クラークさんは、この試験プログラムが参加する母親たちにとって大きな助けになるだろうと話します。主に子どもの世話をするのは大抵女性ですし、残念なことに女性は英語のクラスやあらゆる教育機会に参加できないことが多いんです。シドニーアライアンスのアレックス・ホーガンさんは、このプログラムが効果を示し全国の他の自治体にも広がることを期待しています。これはカウンシルにとっても地元のコミュニティにとっても素晴らしい構想で、コミュニティをより強化するものです。成功することを私たちが身をもって示せれば、 他のコミュニティでも育てていけるんじゃないかと思います。だってすごく簡単なことなんですから。アサイラムシーカーリソースセンターのシャーリン・クラークさんも、もっと大規模なプログラムがあればオーストラリア各地で難民の子どもたちに大きな利益があるだろうと話します。すべてはオーストラリアに着いたばかりの子どもたちがオーストラリア体験をし、オーストラリアで生まれた子どもたちと同じ方法で学び育つことができるということに尽きるんです。ですから彼らが小学校にいる間に必ずいい結果を出せるようにするための一つの道筋を作ってあげるプログラムなんです。カンタベリーバンクスタウンの計画が開始する日時は今後発表されるということです。今日のカレントアフェアーズ、難民向けの無料のチャイルドケアサービスについてお伝えしました。
sbs.com.au/japanese。 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。